はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
まあ、中野浦さんも久々な感じで。
そうですね。でも、前ほどは相手空いてないですけど。
そうですか。まあ、いつでしたっけね。う
ん、前は1年ぐらい空いてからの登場だったから。
まあ、大人の1年が早いからね。なんか、まあ、また今度でいっかと思ったら、ぐんぐん月浸っていくから。
本当に、ね。本当に。怖い怖い。
もう去年とか昨日みたいな感じですから。
それは、まあな。
まあ、そんな昔な気がしないみたいな感じで。
そうね。
まあ、今回話す作品もゲームなんですけど、はいはい、これも気がつきゃ、この収録のタイミングの時から考えたらもう3ヶ月も前の話ですよ。
おお、結構経ってますね。
発売された。で、まあ、PS4 で発売されたね、スパイダーマンのゲームの話をしようかなと思ってるんですけど。
はいはい、はい、はい。
これ発売されたん9月かな？
そんなんですね。
はい、9月ですね。2018年9月。
もうちょい近いイメージでしたけど、もうそんな経つんですね。
そうそう。だからほんま僕は先月ぐらいの感覚でいましたけど。
いやー、うちもうちも。もう
気がつきゃ今12月ですからね、収録のこのタイミングで言ったら。
本当ですね。
もう12月。いやー、もう来年やでと思って。
今年終わりじゃないですか。
終わりですよ。
あ、いやは、あれですね、はい。
いや、ほんまそれしかないです。
もう本当に、怖い怖い。
で、正直このスパイダーマンもともと買う気なかったんですよ。
ほうほうほう
ゲーム自体。そんなに言っても、言ってもマーベルそんなにファンでもなかったし。あの、アベンジャーズ系の映画は、逐一見てましたけど。
あの、僕結局やってないんですよ、このゲームそのものを。
ああ、そうなんですね。
で、あの、トライラーっていうか、あの、知り合いがやってるのはチラッと横目で見たことがあったんで、
うん、
正直その時は、前もあったじゃないですか、このスパイダーマンをネタにしたゲームは。
何個もありましたね。
で、ビルの谷間をピュンピュン飛ぶのはやってたじゃないですか。
そうそう。
違うな、何が違うのぐらいのしてしか思ってなかったんですよ。うん、だから、全然今日は、あれです。全く知らんまま聞きます。
あ、そうですか。
はい。
その僕はもう、過去に発売されたスパイダーマンのゲームはもうやってないし、そもそもそのアベンジャーズ系の出てくるヒーローでも、スパイダーマン別にそんなに好きでもなんでもないんですよね。で、過去、スパイダーマンもね、何回も映画リブートしてましたけど。
してますな。
一番最初のやつはなんか見てましたけど、
はいはい。
リブート以降はなんか見てなかったんですよ。
あー、まあ似たようなもんですね。
そもそもなんかリブートした時点で見る気なくなって、また同じのを繰り返すのみたいな感じでしかなかったんですけど、なんか、アベンジャーズにこう、なんか組み込まれた側のスパイダーマンの映画は面白かったですけどね。スパイダーマン、ホームカミング、マーベルに購買したりとか、もともと別やったじゃないですか、スパイダーマンって。
ああ、そうですね。
で、それをマーベルが正式に買い取って、それで晴れてアベンジャーズに正式参戦みたいな感じになって。
はい、あ、そういうことやったんや、あれ。
で、スパイダーマンの映画も一本作られて、今後も作られていくらしいんですけど。そのニュー、今のスパイダーマンの映画はまあ面白かったですけどね。
はいはいはい。
でもそんな映画のスパイダーマンともゲームのスパイダーマン何も関係ないんですよ。
ああ、そうなんですね。
もう今回のゲームのスパイダーマンはこのゲームのスパイダーマンの中で完結しているスパイダーマンで。
あるはあるんですか、オリジナルが。
オリジナル？何を持ったオリジナルっていう。
このゲーム用の元になった何かって
のはないんですよね。
ないんです。
ゲームのスパイダーマンとして、一から設定が組み込まれてるけど、いわゆるスパイダーマンのその重要な要素あるじゃないですか。おじさんが犯罪者に殺されたことによって、しかもそれが自分のせいやったから、なんか力を持つ者には責任がとかね。
はいはい。
おじさんが死んでるとか、おばさんと一緒に暮らしてるとか、そういう設定、スパイダーマンというキャラクターを、造形するための設定、共通された設定っていうのは用いるんですけど、
はいはいはい、
なんかこのゲームのスパイダーマンは、もうすでに社会人になっていて、うん、なんか新聞社ではなく、なんか、大学の研究所を信頼できる教授のお手伝いをしているとかね。そういう設定になってたり。
違うんですね、そういうところ。
そうそう、
うん。
なんかちょっとずつなんか設定違うんですけど、
雲に噛まれてっていうのは一緒なんですか？
は一緒ですね。
なるほど。
そう、で、もうなんていうんですかね、そういうスパイダー能力を持った状態で、もう何年も経ってる状態みたいなとこからスタートしてるんで。
なるほど。
なんかもう大人なんですよ、主人公が。
うんうん。
だからほんまにもうパラレルですよね、そこら辺。
なるほど。
で、そこら辺正直僕詳しくないから、そもそもストーリーがどうのっていうのはまあ話せないんですけど、
うん、
まあ、そういう感じになってるみたいですよ、なんかこのゲームの中のスパイダーマンは。
なるほど。
で、一応このゲームの中で話が始まって、ちゃんと話が終わっていきますわ、ストーリーとしては。
うんうんうん、
で、それ自体も、なんか一本の映画を見てるような感じの、しっかりとしたストーリーやし。 やっぱり今時のゲームですから、グラフィックも綺麗やし、
ああ、確かに、
ね。まあ、見せ方もすごいですよね。ただまあ、正直このストーリーに関して何を思ったとか、っていうのは、ほんまあんまなくて、なんかストーリーがめっちゃ感動したとか、よくあの、狭くて浅い空でもね、なんかやっぱりストーリーとか、そこに生きる人間とか、まあ、そのキャラクターたちが、行動した時に起こる心の葛藤とか見て感動したとか、なんか、こいつが好きだとか、そんな話いろいろ言ってますけど、毎回。今回のスパイダーマンに関しては全くそんななくて。
あ、そうなんですね。
これはね、純粋にゲームとして面白かったなっていう話を。
お
ー。10分ぐらいしたいだけなんですね。
おー。逆に珍しいですね。
そう。だから、なんやろね、やっぱり最近のゲームって、まあ、最近のゲームってっていうか、僕が、ゲームに対して求めてるものって、やっぱり子供の頃と違って、大人の今となっては、何かしらのこの物語性があって、それをゲームという媒体と、このゲームのコントローラーを通して、まあ疑似体験させてくれるもの。
はい。はい。
で、そこから得るストーリーの中に起こる起承転結から受ける自分の感情とか、なんか話自体に感じるなんか、面白さとか、なんかそういうなんかフィクション、言ったら漫画とか映画の延長上にある、体験できるフィクションみたいなところをこう、求めてるのが多いなぁとは思うんですけど。
そうですね。話的に。そのパターンが多いですよね。
なので、
話の場合は。
子供の頃なんかは、言ったらそのスーパーマリオを永遠にやれてたんですよ。
はいはい。
でも今となっては僕もうスーパーマリオできないんですよね。
まあそうですよね。だからやっぱあれですよね。スマホゲームできないんですよね。
そう。単に、そのゲームの中で、こう自分にこう課せられる課題とか問題をいかに自分の技術と知恵でクリアしていくかみたいなところには本当にもう興味がなくてしんどいと、はい、もう無理ともうそこはいいです、はい、何やったらもう勝手に進んでいってくれた方がいいですみたいな
オートで
どちらかというとまあ映画とか漫画とか物語性のあるフィクションにちょっとしたこう没入感を与えてくれてなんかフィクションをただ見てる俯瞰的に見てるだけではなく、まあ、疑似体験させてくれる、ちょっとした体験があったら、うんうん、なんか満足、みたいな感じであったんですけど、
はいはい、
今回のこのスパイダーマンに関しては、ストーリーとかあまり気にならなくて、単純にこう操作してるだけで楽しいとか、なんかボス倒してるだけで楽しいとか、そういうゲームの根本に関するところでの快感みたいなのがあったから、いいなって思って、なんて言うんですかね、もう、大人になってもゲーマーの人ってたくさんいるじゃないですか。
うん、いますね。今となっては。
今でもなんかあなたも言ったらその一人じゃないですか。
うん、
そのスマホという媒体に、まあ、暗がいはしたものの、なんか据え置きのゲームはもう全然やってないかもしれないですけど、なんかゲームを与えられたら今でも遊べる大人。
まあそうですね。時間あったら言ってますわな、
はい。僕はどっちかとそうではないんですよね。やっぱこう、やれないゲームとやれるゲームがある大人なんですよ。
はい。
で、あなたたちがやってるようなゲームはもうやれない大人になってしまってますね。
なるほどね。
なんかゲームをゲームとしてもう楽しめない。なんかそこになんかの付加価値がないと手が伸びない。で、やっても満足感がないとか。ね、ゲームが何かっていう定義を話し始めたらちょっとめんどくさい話になるから、そこはすっ飛ばしますけど、まあね、なんとなく僕に言ってることを、なんとなくわかるって思ってくれてる人でだけでいいんですけどね、共感してくれる人は。まあ要はゲーム立ち上げるのも億劫やなとか、なんかゲーム立ち上げたらいいけどなんかちょっとやってしんどくなってやめるとかね。
はいはいはい。
大人になったらそういう人多いと思うんですよ。
うん、正直本当人によって全然違うと思うんですけど、うん、まあまあまあまあ沢田さんの場合は。そういうところに価値を見出している。でも俺とはかなり違うなって聞いてても思うんやけど。
ゲームしたいねんけど、うん、なんか本当にゲームに向き合いたいわけではないみたいな。楽しみたいけど向き合いたくないみたいな感じかな。
なるほど、
うん。なんかちょっとした要素、ちょっと美味しいとこ食べさせてもらったらそれで満足しちゃうみたいな。
ああ。
そんな人こそ今回のこのスパイダーマンやるべきかなと思ったんですよ。
お
なんか、久々にゲームやってて楽しいって思わせてくれたゲーム
はあ、はあははあ、
でしたよ、これは。
おなるほど。
で、何が楽しいのかっていう話なんですよ、うん、結局。じゃあ、じゃあこのゲームは、沢田が今までやってきたゲームと何がちゃうんやっていう話なんですけど、
うんうんうん、
まずね、操作してるだけでおもろい。
お、すごいですね。
うん。 なんかやっぱり、どんなゲームもそうなんですけど、うん、そのゲーム中に出てきたキャラクターを、まあゲームコントローラーで何らかの操作するわけですよ。
うんうんうん、
で、その操作が、プレイヤーとのもうダイレクト感が強ければ強いほど、
うん、
まあ簡単に言ったら気持ちいいわけじゃないですか。
はいはいはい。
敵が出てきた、パンチ繰り出す、敵に当たった、うん、敵吹っ飛んだ、死んだ。その時の快感がいかほどのものかっていう部分に関して、ある種ゲームを作ってる人たちっていうのは注力するわけじゃないですか。
まあ、そりゃそうですな。
で、言ったらそこがちょっとなんか快感とずれてると、なんか楽しないって思うわけでしょ？
まあ、そうでしょうね。
で、それをもう極限まで言うたら、
うん、
移動するのが苦痛やったらもうそのゲームしないじゃないですか。
うん、そうでしょうね。うん、
昔ね、ファミコンの時代からもよくあったんですけど、
ほうほうほう、
なんか移動遅いゲームもういらんみたいななかったですから、なんか。もういいって、もう思んないって。
あー。
なんかファミコンまで遡ったらそれでも仕方なくやるもんないからやってたし、まあそもそもそういうもんやみたいな感じでやってたかもしれないんですけど、
うん、
もう今のご時世、移動が気持ちよかったらもうその時点でもうええわってなるでしょ、なんか。
まあ古くはRPG とかの移動が遅くて、なんかちょっと特殊アイテムで速くなるっていうのがいつの間にか B ボタン押したら速くなる時代に、みたいな。もう、なんやろうね、そういうのが当たり前になってきてるっていうのと一緒なのかな？どうなのかな？う
ん、まあ、ロールプレイングゲームなんかは、言ったらもう僕ドラクエが原体験に近いから、うんうん、ある種ドラクエよりも歩くスピード遅かったらもうええわ、やったわけです
よ。まあ、そうやろうな。
まあ、そんな感じで、なんか、最大公約数的に気持ちええって思われてる部分、が、おろそかになってると、うん、もうそれだけでちょっとこれ手抜いてんちゃうんとか。
あ、う、あ、ん。
もう、なんか、なんかもう察するじゃないですか、大人としてなんか。
それは、労働時間とかも。
そうそうそう、そう、それも、含み、もう講義の意味で言ったら、それも含みますよね。
ああ、それは辛いな、なかなか。
なんか人にプレイをしてもらうということを考えた際に、ちゃんと考えたっていうことを察してしまうでしょ、うん、なんか大人としてなんか。
ああ、ね。
で、ロードとかは、まだちょっと待てたりしますよ、うん、先が気になってるならば。
うんうんうん、
でも、移動が、億劫ってなったら、もうそれだけでやる気失うんですよね、なんか。
あ、
で、それは、移動のスピードもそうやし、
うん、
操作感もそうっすわ、なんか。
ああ、なるほど。
なんか、思った通りなとこに行けへんっていうゲーム意外と多いじゃないですか、なんかやってて。
ああ、多いよね、うん。
もうあの時点でもうええわって思ってしまうんですよ、僕みたいな人たちは。
な
んで我慢してせなあかんねんとか思ってまうんですよね。なんか
、うん。うん、なるほどね。
なんかね、こう、なんやろな、歩いてるだけやねんけど、ムカつくゲームとかもあるんですよね、なんか。なんでこんなもたもた歩いてんねやろうとか。
まあ、うん。ある程度、本来はある程度制約しないと、もうね、今だってほら、こうなんていうのかな、ステージとかってちょっと起伏に激しいステージとか作ったらさ、
うん、
そこに合わせて自然に歩いてくれるだけの制御がキャラクターにできひんかったらもうそこ入れないようにするっていう、うん、制御になるじゃないですか。
もうそれ根本じゃないですか。なんかオープンワールドで作られてるのに行けへんとかあるってなんなんみたいな感じの。
でももうそんなゲーム山ほどあって。
そうそうそう。でも、正直、そこは何て言うのかな、うん、ゲームが面倒くさくなった大人からすると、それはもうなんなんっていうところになるかもしれないんですけど、
うん、
でも、ゲームとしての価値がそれで下がるかったら、別にそこで下がらへんかったりもするわけじゃないですか。
うんうん
う
ん、
そういうゲームやっていう前提でプレイをし始めたら、うん、なんかゲーム性が面白いか、ゲーム性っていうのもあれな、システム的なところがなんか興味持てる部分であったり、うん、なんかストーリーがなんかおもろかったりとか、なんだかんで先が気になったから、最初の方に思ってた、なんかしょうもない嫌な部分に関しては気にならなくなったとかね。
うん、
あとはもうゲームをしてる時に学習して慣れたとか。
うん、
そういう感じで、それが別に直接ゲームの価値に直結するわけではないじゃないですか。なので、必ずしもその移動手段が億劫やからといってダメっていう話じゃないんですけど、
うん、
もうこのスパイダーマンはね、操作してるだけでね、もう1時間ぐらいやれてしまえるんですよ。
すごいですね。なかなかですね、それ。
なんか本当にね、もうスパイダーマン何の動きですよね。なんか、スパイダーウェブをビルにくっつけて、ブランコみたいな要領でブインブイン、振り子の要領でね、次から次へとこう渡り歩いていくって快感、はいはいはい。あれをずっと続けてられるっていうだけで、
うん、
遊ぶ価値あるな。そう。なんて言うんやろな。ゲームとしての価値とか言うよりも、
うん、
遊びとしての価値があるなって思ったんですよね。
おー。
なんか昔子供の頃って、今思い返したらね、 正直ブランコって何なんて思わないですか？なんかあの、ぶら下げられた板の上に乗ってゆらゆらするだけで、あれに何の目的もないでしょ。
確かにね。
でもめちゃ楽しいじゃないですか、なんか。
確かに子供とか喜んでやってますからね。
そうでしょ。何がおもろいんで思いません、大人になったら。
確かに
今、ね。それはね、なんていうの、なんか学術系のね、なんか分析で言ったら、それは理由はいくつもつけられるんだと思うんですよ。
はいはいはい、
でも、大人が子供と同じぐらいの感覚でも、ブランコを楽しいって思えないでしょ。
まあ、もうね、そうね。
まあ中にはいるかもしれないですけど、わーいって、バリ本気で楽しめる人いるかもしれないですけど、でもやっぱりちょっと、無理じゃないですか。
まあな。
大体の人は。
重力からの解放感が、みたいな思ってやってる人はなかなかいない
も
んな。
そう。でもさっき言ったその重力の解放感、みたいなものはこのスパイダーマンで感じられるんですよね。
おー。
なんやろね、あの、ほんまに上手いんですよ、なんかあの感じさせ方というか。なんかその、ハイジ、アルプスの少女ハイジのオープニングに出てきたこっち長いブランコ。
はいはい。
あれに実際のってあんな感じなんやろなって、こんな感じなんかなっていうような感覚を、
おー。
言ったらもう、VR でもないし、これ。
うん。
コントローラーっていう、な、昔から変わらない。デザインのもので操作してるにも関わらず、
うん、
浮遊感とか、振り子に振られてる感じとか、
うん、
で、その、なんか最大、力の最大到達点に立った時に手放したらどこまで飛んでいく感じとか、
う
ん、あの感覚をすごい味合わせてくれるんですね。
おー、なるほどね。
気持ちいいんですよ、本当に普通に操作してて。
へー。
で、それが、なんかゲームとしての課題をクリアするとか、
うん、
なんかストーリーがうんの先が気になるとか、以前の話として、
多
分ずっと遊んでしまうなんか。
なるほど。
子供が永久にブランコをやってるような感じで、やってしまうんですよ、なんか。
いいですね。
意味もなく移動をずっとし続けてしまうんですよね。
へー。
で、またこれがゲームとしてやり続けることによって、やっぱ体が学習していくから、より自由に動けるようになったら、なおさらずっと やり続けてしまうんですよ。
それはすごい。
うん、俺はそれだけでもなんていうのかな、ゲームとしての価値というか遊ぶ価値があるなって。だから中野浦さんも会社にあるんやったら移動するだけでも5分やったらもろいっすよ。
マジっすか、ちょっとやってみようかな。
なんやろう、ままならへんときはね、それはもんないっすよ。なんこれって思ってたことじゃないやん。めんどくせえとか難しいとかなるかもしれんけど、ちょっとコツさえつかんだら、
はあ、
なんかいいリフレッシュになると思う。5分ぐらいシャシャシャってやったら、なんか
最初やっぱちょっと慣れるまで難しい。
ちょっと難しいところありますね。
ああ、なるほど。
でも理屈さえ、コツさえ掴んだら、なんか自由自在に動けるようになって。
うん。
で、まずゲーム的にキャラクターのレベルが上がったら、より街の中を自由に、こう、移動できる手段っていうのが増えていくんですね。
ああ。
で、そうなると、もう本当にこう、なんていうの、自由自在みたいな。で、また空を飛んでいる感覚とはまたちょっと違うんですよ。なんか、その、オープンワールドがあって、そこで仮に空中を自由に飛べるキャラクターがいたとしても、
うん、
そこに正直爽快感はないと思うんですよね。なんか、飛行機で飛ぶとかじゃなくて、キャラクターがスーパーマンみたいな形で飛ぶってなったら、
うん、
そこで快感を味わわせるって結構むずいと思うんですよ。
まあ、自由すぎてというか。
そう、なんかあの、よくドラゴンボールのゲームとかでも、
はいはい、
オープンワールド風になったら、武空術で結構それ、ドキューンで飛んでいきますけど、
はいはい、
あれに対してあんま快感を感じないんですよ、
ね。
でもなんかスパイダーマンは、やっぱりその、はい、紐で、こう、ビルに引っ掛けて、ある種その物理的な力で遠くまで飛んでいくとか、うん、振り子の原理で飛んでいくとか、うん、ゴムのバネの原理で飛んでいくとかっていう快感があるから、そこの制約があるから、なおさら気持ちいいかなと思って。なんか自分があの、パチンコ玉になって飛んでいくような感じですよね。パチンコあるじゃないですかね。あの、ベルトに玉をグイって引っ張って、弓矢とかあんな感じ。ちゃんとなんか、バネの原理でしなって飛んでいってる感じとか、すごく快感なんですよ。だからまあ、なんつうの、遊ぶ価値がある、本当にそこで。
なるほど。やっぱオープンワールドなんですよね。
オープンワールドですね。
じゃあ、割とあれ、ミッションみたいなのは、ここに行け、みたいなのは割とあるの？
まあゲームの仕組みで言ったら、もうニューヨークのマンハッタン島ですか？
はい、はい。
マンハッタン島っていうの？ニューヨークってなんかあの、島じゃないですか。
はいはいはい。
ニューヨークの島？
あっていいんじゃないかな。マンハッタン島でいいんじゃない？
あそこ全域がゲームのステージになってて、
うん、
その地域のそこらかしこで、まあメインストーリーのクエストが起こると、うん、そこに行くとメインストーリーが始まって、まあそれとは別にサブシナリオもいくつかある。
うん、
でさらにそれとは別になんか収集要素とかもやりたい人があったらやってとか、
あ
拠点を攻めるなんかミッションがあったりとか、まあベタなオープンワールドの仕組みですよね、ゲームは。
はいはいはい。なんかその、割と強制的にどっか行けみたいなのとか、時間
一応シナリオ的にはあるし、
うん、
ミッションの一つとして、何秒以内に空を飛ぶなんとかを捕まえろみたいな、
うん、
そのようなミッションがあるんですよ、一個。
ああ、やっぱあるんですね、そういうのね。
なんかニューヨークの街を飛ぶドローンを捕まえろとか言って、
はいはいはい、
こっちむずいんですよ、
はいはい。
あれだけはもうほんまに殺したろかと思うぐらいクソでしたけど。
やっぱそうだね。
ね、あの、なんか、やらされてるのがやっぱあかんすよね、なんか。
まあ、そうでしょうね。そうなってくると。まあでも、それはあれ、やらんでもよかったり
とかしない。それはまあ、サブミッション、クエストみたいな感じやったから、うん、別にほっといてもいいんでしょうけど。
うん、まあ、そうでしょうね。
なんか、で、まだそのメインシナリオで起こる、なんか、出来事とかも、うん、ちゃんとオープンワールドの舞台を利用した出来事が起こるから、
うん、
なんか、もう街の中を、街ボコボコ壊しながら逃げる敵を追っかけろとかね。
はあ、
ちゃんとその時にはもう自由にどのルートを通ってもいいからそいつを追っかけたりするんですけど、その時の移動の爽快感とかはなんかリアルというか、あ、スパイダーマンってこんな感じで動いてんねやろな的な感じの。
おー、そこがいいよね。ちゃんと自由にできるっていうか、ルートが決まってないあたりが。
そう。で、そこにちょっとした制約があるから、
うん、
逆になんかリアリティを感じるというか、
うん、
逆に気持ちよさを増してくれてるんじゃなかろうかっていう。もうとりあえずそこを遊ぶ価値があるっていう。
なるほど。
で、まあゲームとしての課題を乗り越えるとか、問題を解決するとかっていう話になってくると、
うん、
まあ、クソな要素も正直あるんですよ。
うん、
思いのほか敵強いっていうね。なんかそれも慣れの問題もあると思うんですけど、一応スパイダーマンって攻撃手段がもう様々な攻撃手段が用意されてて、
うん、
で、それをゲーム内の学習能力でプレイヤー自身が上達したら、まあ、ありとあらゆる倒せ方をするんですけど、
うんうんうんうん、
そこにたどり着くまでのハードルがちょっとあって、
うん、
なんかちょっと太っちょの敵にすぐやられるっていうのがあるんですよね、なんか。
うん、
なんか普通の一般の悪者みたいな、うん、人の悪者みたいなのが出てきたら、そいつらは、なんかただ単にボタン連打してたら倒せるし、
うん、
ガチャガチャやってるだけで結構スタイリッシュに倒したりするんですけど、
うんうん、
太っちょの敵がいるんですけど、
うん、
そいつが結構スパイダーマンの攻撃を弾き返したりするんですよね。
あ、
でそいつに殴られたらごつ体力減ったりして、なんかそれが2、3回続くとすぐスパイダーマン死ぬんですよ。あの時はちょっと、なんやねんこのクソゲーはって思いましたけどね。なんでこんな難しいんやねん。イージーやぞこれやと思って。
あ、イージーとかあんの、
ね、イージーでも最初結構死にましたからね。
え、そいつはなんかコツみたいな、こいつの場合はこうやるみたいなのある？
あります、なんかこう、うん、まずスパイダーウェブで動けなくしてから何かを振り回してなんかせえとかね。
あ、
ただ単にそのボタンを連打してるだけで倒せないようにはなってるんですけど、
あ、なるほど、
ちょっとそこのハードル高ないみたいな、最初からそれすんのみたいな感じ。
あ、
そういうのありますけど。でもそれも上達して慣れていったら、
うん、
普通にまあ難なく倒せるようになるわけやから、
うん、
結果としては別に何も気にならないんですけど、
うん、
まあ、そういう、まあちょっと乗り越えなあかん壁というものはアクションゲームとしてあるなとは思いましたけどね。
うん、まあそういうのがないとね、
到達感もやるだろう。まあ一応アクションゲームなんでね。
うん、
やっぱそこを上手くなったことによって乗り越えたっていう快感もね、やっぱ必要ですから。
まあね、それがないとやっぱ単純に良いゲームで終わってしまうからね。
でも敵を倒すことに対しての多様性っていうのはなんかあるかなっていう。
お
ー、まあただボスとの対決になったら同じことの繰り返しになるんですけどね、結局は。
ああ、そうなんや。
ただそこはもう気にならないぐらい通常時のスパイダーマンとしての活動っていうのがなんか普通に面白い。で、結構街もリアルに作り込まれてて、ほんまにニューヨークみたい、なんか疑似ニューヨークを歩いてんのかなみたいな感じになるんですよ。で、街歩いとっても、なんか街の人を話しかけてきたりするしね、なんか。要はスパイディーとか言って。
あ、もうそんなフランクな感じやね。
ハイタッチしてくれよとかね。
じ
ゃあスパイダーマンよとか、いろいろもアクションが様々ある。
なるほど。
中にはアンチもいるんですよ。アンチスパイダーマンもいて。
はあ、はあ、
なんかそんなとこにぼーっとしてていいのかよとか文句言われたり。
ああ。
ゲームの設定的になんかツイッターみたいなのもあって。 スパイダーマンはツイッターのアカウント持ってるんですよ。で、スパイダーマンにまつわる街の人の様々な発言とかが、ツイッターのタイムラインにブワーって流れていったり。で、ちょっと街のどこどこで強盗が発生したから、なんか、それを解決しに行けとか言って、解決しに行ったら、なんかその模様がなんかツイッターで誰か、なんかさっきスパイダーマン見たんだけどさ、とかね。そういうツイッターがタイムライン、ツイッターのタイムラインの情報として上がったりしてて。
今時やな
ぁ。そういうなんつ、そうそう。なんか今時のニューヨークでスパイダーマン活動すると、街の中でさ、こんなことが巻き起こるんだなっていうことを、なんか臨場感溢れる感じでこう体験させてくれる。
へ
ぇー。そういうなんて、やっぱり今話しながら思ったけど、
うん、
なんかスパイダーマンって基本的にニューヨークの平和を守るために活動してるわけですよ。
うんうんうん、
っていうのが平常時にあるんですよね。
うんうんうん、
あなたの隣人、スパイダーマンやったかな。
なんか
身近なヒーローとして活動してるわけやけど、
はいはい、
そこの部分がちゃんとできとるんですよね、なんか。
おー、なるほど。で、
その上でメインストーリーが展開されるから。
はははは
だから普通に街を歩いてるだけでも、スパイダーマンとして折れるんですよ。
なるほどね。
だから本当に街ブラブラするだけで1時間過ぎるというか。
おー。メインストーリー、自体は、どれぐらいで終わるもんね。
頑張ったら10時間ぐらいで終わるんちゃうかな。
割と、サクッとやね。
サクッと終わる。そんな30時間とかじゃなかったと思う。
おー。
メインストーリーだけ追っかけたらね。
はぁはぁはぁ。逆にサブクエだけや、延々とやり続けるみたいなのできる感じかな。
できるね。でも一応、無限に湧き出るわけではないので、一応この地域にはこんだけのサブクエがあって、それをクリアしたら達成度が、どんどん 100% に近づいていきますけど。
ああ、なるほどね。ずっと無限じゃないんだね。
でもね、達成度が 100% になっても、街の至るところで強盗が発生したり、なんか乱暴な車の運転してるやつとかがやたらといるんですよ。それを解決するもしないもプレイヤーの自由なんで。
ああ。
だからまあゲームとしては一応終わりがあって、メインシナリオのエンディングがちゃんとあって、
うん、
で、ゲームとしての仕組みとしての達成度 100% っていうのもあるんですけど、
うんうんうん、
それをクリアしてなお街の中に居続けることができるし、
うん、
それだけでも楽しいんですよ。なんか僕もクリアして、すべての、久々にすべての 100% ならへんかったけど、もう 98% ぐらいまで行って、
う
ん、もうやることないなって分かってんねんけど、無駄に街の中をピュンピュン飛んだりして、でピュンピュン飛んでたから、どこどこ地方で強盗発生とかな、警察の無線が入るんですね。
はいはいはい。
で、そこにシャーって行って、雑魚敵をなんかボコボコにするみたいなことを。
へ
ぇー。で、それって言ったら、小学生の時のゲームの遊び方なんですよね。
ああ、確かに。
なんかクリアしたゲーム何回もやってたじゃないですか。知ってるのに、もう簡単にクリアできるのに、
うん、
なんかずっとやってたでしょ。あの時の感覚に近いなと思って。
おお、それはすごいな。
終わったゲームを何回もするってもう大人だったらあんまないじゃないですか。
うん、
僕ら側のゲーマーからするとね。
へ
え。そういう意味で、なんかゲームに疲れてしまった大人の人こそこれやったらええんちゃうかなと思って。
お、なるほど。
久々にゲームって楽しいなって思えるでって。難しいストーリーもそんなないし。
うん、ほうほうほう。
悲劇的な話。まあ、悲劇的な話は多少あるかな。一応ストーリーとしての満足度も高いしね、なんか。やっぱメインストーリーが進んでいくに従って、だんだんこのニューヨークの巻き込まれる規模っていうのもでかなっていくんですよ。で、最後の方はもうてんやもんやの大騒ぎになって、それをどう解決するんだっていう盛り上げ方も見事やなって感じですね。
すげえ。実際これは DLC もいくつか出てるんですね。
そう、ダウンロードコンテンツはちょっとこの冬全部買ってやろうかなって思ってますけど。
おー。おー。なんか、もう1本あたり1000円ってそんなに高くないですね。
うん。なんせなんか大人になって本当に、同じ、クリアしたゲームを再びするっていうのはなんか久々やなと思って。
確かにね、そんな立ち上げるのすら億劫になってる、うん、昨今。
で、クリアしたらすぐこう売りに行ってた私がまだ持ってますからね。
珍しい。
珍しいでしょ。
なかなか殿堂入りですか、これ。
そうですね。
って言ったら直後に売るから油断ならないんですけどね。
まあ実際、秋は来ますよ、そらもちろんね。
それはね、そりゃそうでしょうけどね。
でも肝の部分は、やっぱり、ゲームをするのがしんどくなった大人でもってとこですよ。
なるほどね。うん、いや、そっか。あれ、体験版だったんやったっけな。
いや、体験はないな。
あ、ないんか。うん、
で結構ね、動画で結構いろんな、もう、プレイ動画が出ているから、内容知ろうと思ったらすぐ知れるんですけど、やっぱり、このゲーム体感が大事なんで、
うん、
実際手に取ってやらないと、気持ちよさちょっとわからへんやろなって。
なるほどね。
思う。
いや、じゃあちょっと、触ってみようかな、そこまで言うなら。
まあね。まあ、好み好まざるはあるから、まあ、合わへん、合わ合わへんはあると思うんですけど、やっぱちょっとこれは触ってても損はないんじゃないかなと。
うん。
あ、そうそう、一つね、よかったんが、
うん。
QTE って、QTA?
あー。
クイックタイムイベントでしたっけ、はいはいはい、QTE か。よくあるじゃないですか、アクションゲームで。なんか
画面に合わせてボタン押せ
とか。そうそう、連打しろとか、
はい。
なんか、
はい、
このタイミングで押せとかね。
はい、はいはい。
大人になるともうあれやばいじゃないですか、もう。
あ、あれな。いやね、あれも本当作り方次第ではすごくマッチして、すごくいい場合もあんねんけど、なんか、ほんと下手こくと、ただの、何やろうね。
イライラする要素にしかならないじゃないですか。
赤上げて白上げて、強制的にやらされてる感じになるからね。
ズコーってなって死ぬじでしょ、なんか。赤上げて、シール上げてズコーってなるじゃないですか。昔そんなゲームありませんでした、なんか。
いや、ほんと。あれ結構、危険やと思うよ、ほんと採用する方
は。そうで。このゲームもそれ採用されてるんですけど、
お
なんとこのゲームはオプションでオフにできるんですよ、それを。
すげえ。
初めて見たと思って。
すげえ。すごいな、そう、作ったの意味を全く、実際、それ、組み込まれてやってた時はどうな
ん？え、もう最初からオフにしてたからわからない。
問答無用か。
でも、クリアした後に一旦オンにして、うん、QT ありになったけど、うん、ただ単にうざいだけでしたね。
あー、そうか。
なんかね、車が暴走してるから止めろ、つって、
うん、
止めに行くんですよ、
うん。
で、車の車内にいる強盗を、もうスパイダーウェブで一人一人車外にこうひょいひょい出していくんですね。で最後その車をスパイダーマン自らが、ほらーって掴んで、ガガガーって止めるんですけど、
うんうんうん、
体を張って、その時にボタン連打しろとかあるんですけど、
うわー、
もう鬱陶しいだけなんですよ。でもそれをオフにすると、うん、もう見てるだけ楽。うん、そっちの方が気持ちいいなんか。やっぱね、ああいう、まあ、QT 得意な人とか、あれ自体を楽しいと思ってる人は全然いいんですけど、
うん、
まあ、それはもう良しとしてないわけじゃないですか、僕たちは。
うんうんうん、
ってなると、そこまでの操作がどれだけ快感やったとしても、QT が発生した時点でチャラになるじゃないですか。
まあなあ。
で、それをオフにすること自体は、ある種そのゲームが提供している要素を、こっちでちょっと遮断していることになるから、
うん、
なんかそうした気になるんかなって最初思ってたんですけど、
うん、
全然そんなことはなく、オフにしてて OK みたいな。
なるほど。
逆にデフォルトオフでいいんじゃないのみたいな。
ああ。
やりたい人だけやったらって。
いや、実際本当によくチューニングされてるやつは、違和感なくできることもあるんよね。なんていうか、マッチしてんなって感じる。まあ、よくできてんなって感じる。
キャラクターの行動とプレイヤーの体験がね。
そうそうそう、あとタイミング。うん、だそれこそ昔シューティングやってて体が動いてる人いるじゃん、避けるときに。
うん。
わっつって。あの感じをうまく連動させたときって、ビタッとハマると、うん、ゲームの中にこう自分が、トゲが寝る感の手助けにはなると思うよ、うん、あれ自体も。やけどね、強制的にやらされてる感になった瞬間もう終わるんでね、あの手のやつは。
うん、
めちゃめちゃ難しいと思う、気持ちよく作るのは。
いや、無理でしょ。
多分、で、繰り返してもね、げんなりするから、相当なんか絞ってなんかやらない限り無理やと思うよな。
まあ、そんなめんどくさいことはオフって。オフれちゃうっていう。
なるほど、
うん。よかったですよ、そういうのも。
素晴らしい。それで素晴らしい。思い切って。思い切ってね、ほんと。そう。
まあ、そんな感じでね、なんか、うん、ある種ゲームに中途にこう、疲れてしまった、おっさんにおすすめの。
なるほど。
ゲームです。
はい。ちょっと、久々に、そんなに熱く語る沢田主任でよかったです。
ゲームとしてね、ストーリーとかじゃないですよ。ストーリーとかもう忘れてますからね、うん、半分。どんなやったっけって。
大体はストーリーで食いつく人なのに、ほんと。
まあでも、盛り上がるのは盛り上がりますよ、やっぱり。 ああ、うん、ってなるんですよ。そんなことにどうするんみたいな。それを自分の知恵と技術でこうクリアしていくっていう部分はね。それはもちろん楽しい部分もありますけど。
なるほど。
だからちょうどいいっすよね、ほんま。この疲れた、ゲームに疲れた大人にちょうどいいゲームやなって。ぜひイージーでね。QT オフでやってほしい。
なるほど。
そこをよく書いて、普通でやり始めると、急にクソゲー感ますから。
いいなぁ。
まあまあ、ちょっと触れてくださいよ、スパイダーマン。
わかりましたよ、せっかくなんでね。
はい。まあ今回も紹介で終わりたいんで終わります。
はい。
はい、お送りしたのは沢田信也と、
中野田でした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
はい、さよなら。